恵み豊かな私たち一人一人の天の父よ、このような思いがけない事態の中で私たちは変わらずに天を仰ぎ、一週間の始まりにあなたに賛美を捧げ、捧げ物を捧げ、私たちは主のものですと告白をし、聖書のお言葉を通しあなたからの語りかけに心を開いています。今日も近くで遠くで、茶の間で、また勉強部屋で、台所で、そこを礼拝所として礼拝しておられるお一人一人をあなたの熱い温かい御翼で覆ってくださって、弱っている方々には大きな祝福を、癒しを、道を求めている方には力強い示しをお与えくださって、この一週間神様が共におられることが如実にわかるように祝福してください。素晴らしい一週間となりますように。あなたの助けを必要としている多くの方々、福島日本の諸教会、全世界の教会にあなたがご臨在くださって、やがての大きな福音宣教の前進、また爆発につながるようにお願いします。何一つ意味のないこと、無益なことはない。あなたの見許しの中で、呼吸をし、十字架によって過去現在未来全ての罪が嘘のように許されて、こんな小さな罪深い私たちが神様の子供として歩める大きな幸いを、原点を確認し感謝いたします。今日を含めてあと2回、ペンテコステの時は喜びの洗礼式を含めて短い総会も合わせて再開できることを祈りますので、期待していますので、このままコロナが収まって、また医療関係者役所の方、保健所の方、いろんな物品を販売する方などなど、エッセンシャルワーカーにあなたが望んで助けをお与えください。これから聖書を開きますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、改めましておはようございます。あたかも皆さんが座っていると思って今日もお話をしますが、今日含めてあと2回というのは大きな、これは救いであります。というのは、最後に、礼拝の後、全然礼拝と関係ない3人の牧師が挨拶を持って手を振って終わっているわけですが、何人かの人にお会いすると、あれがいいとかっておっしゃる方がいて、喜んでいいのか、何と取っていいのか難しいところなんですけれども、その後実はがっかりするんですね。玄関に行って、いそいそとで、皆さんに1週間どうでしたってご挨拶をする皆さんがいないので、やっぱり教会というのは、この翼の教会のビルディングでもないし、また役員会何会という組織でもないし、一人一人が教会なんだなって、皆さんあっての教会なんだなと思い知らされています。けれども、嬉しいのは、なんかここに来なくても、ある方は CD、 ある方は YouTube で同時に、なんかここに座ってる感じがすると。で、こう聞こえてる声はどの牧師さんの歌声かって思うかどうか分かりませんが、そういうことをおっしゃる方もいるんですね。まあ、それは、まあ、悲しみの中でも大きな喜びだなと思います。さあ、一週間皆さんはどうでしたか。今日はカエルの奇跡の箇所、出エジプト記の第8章の1節から15節のところを通して、アウトラインを出していただくと、2つのことを今日は学びたいと思います。今日の箇所で本当に妙な話なんですが、最後まで神様を突っぱねた、世界に君臨したエジプトの王ファラオは、それでもたまらずに、カエルの奇跡では主に祈れとモーセに言うのですから、私は神など認めないと、まあ、自らが神のようにしていたあの王様のはずですが、だからこれから奇跡を行うのは、神がどなたなのかをあなたが知るためにするのだとモーセが言ったんですが、8章に来てたまらずに 私たちもよく矢も盾もたまらずに、気がついたら教会に来て涙を流して祈ってたということがないわけじゃないんですね。まあ、ファラオは祈ったということではなくて、祈ってくれとお願いしたんです。まあ、アウトラインの2を出していただくと、これを適用するとこうも言えます。私たちは今回のことでも、9年前の震災でも、たまらずに、もうこれたまらないっていう経験を、まあ、先が見えない、未来がわからない、当時は家をなくした、今はお金がどうなるかわからない、健康が大丈夫だろうか、家族が大丈夫だろうかという、何の意味がありますかと成長してます。私たちは大地の底深くで植物が根を張るように、植物の法則は神が定めたように、人もまた神様によって成長させられているので、無益じゃないかと思った時が止まっているような今の時期に、実は私たちはエネルギーを蓄えて度量を大きくし成長しているんですね。そしてこの時期に何の作業をしていますかというと、矢も盾もたまらずに、たまらずに主の前に行ってお祈りするので、主の前に出させられるので、私たちを超えている事態なので、主と強く結ばれるということができます。これは大きな財産です。この後山あり谷あり、小さな谷あり滝あり、その中を通るときいろいろありますが、神様とあの時に強く結ばれたというのは、これ一生ものです。大きな宝です。さあ、実はモーセの10回の中の第2番目第1番目をもう学びました。エジプトの命、水の流れの川、そこで文明が育まれたナイル川が血に変わる、これが第一の奇跡。それが終わりました。第二の奇跡は、今度カエルが異常に繁殖して、ナイル川から家々、それは宮殿であれ、家臣の家であれ、貧しい人の家であれ、あるいはすり鉢の中であれ、かまどの中であれ、関係なくもうカエル中になったんです。これはたまらないということで、もう一回アウトラインの位置を出していただくと、たまらずにファラオはモーセに祈れとその口をついて出たんですね。まあ、私たちもたまらずに主の前に出る、主に祈るというパターンは、これはファラオに限らないんです。特に今の時期、モーセの銃の裁きを、モーセの時代のエジプトに下った裁きを見ると、なんだか遠い昔の別の国の話ともまんざら思えないんです。この後はアブが大量発生して、アブの奇跡が来るし、またブヨが発生したり、また疫病が発生したり、天から雹が降ってきたり、将来が見えないように目の前が真っ暗になったり、もう立て続けに裁きが下るんですが、現代もアフリカの東の方ではバッタが異常発生して、なんと1日に3万5000人分の人間の食料を毎日食い尽くしているというニュースが流れてきていますが、その出エジプト期の時代でも、今日でも、そして今世界中がコロナのうつうつとした中で、私たちももしかしたらたまらずに主に叫ぶ、主に祈る。まあ、今回のコロナでちょっと悲しいのは、生まれてまだ1年経たない孫に、あんまり会うの控えようかなって、たまに会うとちょっと顔を忘れたか、無理やり抱っこすると抱っこはされているんですが、本当はパパママがいいみたいな微妙な表情をして、そして泣きそうになって、ついにはママって頼るような、まあ泣くような、祈るようなとは言いませんけども、それは赤ちゃんの場合は嫌ならば我慢してたまらなくなって助けてって叫ぶんでしょうが、ファラオはカエルの奇跡にはまあこれはたまらないということで祈れと言ったんでしょうが、私たちはエジプトに住んでいるかつての時代ではなくても、このコロナの時代にたまらずに主に祈るこの時期を過ごしているのだということで、まず1節から8節まで見ましょうか。1節をご一緒にお読みしましょう。はい。主はモーセに言われた。ファラオのもとに言えて言え。主はこう言われる。私の民を去らせ。彼らが私に仕えるようにせよ。神様はエジプトのナイル川の水が血に変わる奇跡の後、モーセに再び王のところに行って、次のように言えと。2節読みましょうか。はい。もしあなたが去らせることを拒むなら、見 私はあなたの全領土をカエルによって打つ。エジプトって広大ですよ。北から南のアフリカの方にずっと広くあるんですけれども、全領土をカエルで満たすというか、具体的なことは3節4節をじゃあ続けて読みますと、ナイル川から、これは時々ないわけじゃないんです、カエルが異常発生することは。しかしこの時は明らかに尋常でなかった。全ての家々に、日本では蚊が一匹入ってきても本当にしんどいなと思ったりするわけですが、王の家であれ、家臣であれ、人民の家であれ、当時のエジプトの家は泥から作ったレンガ造りで、日本のように瓦屋根とかトタン屋根ではないですから、まあ水辺によく咲いていたイネ科の葦の葉っぱや枝などを屋根の部分に置いているのが貧しい家で、お金持ちの家は2階建てで、だから寝室は大体2階にあったようですが、関係なく2階にまで上り詰めて、王の寝室であれ、あるいは家臣の家であれ、そこら中カエルが溢れると言うんですから、じゃあそんな箇所3節4節を続けて当時をイメージしながら読みましょう。はい。ナイル川にはカエルが群がり、這い上がってきて、あなたの家に入って、寝台の上、またあなたの家臣の家に、あなたのこの、こうしてカエルがあなたとあなたの民とすべての家臣の上に這い上がる。まあカエルが這い上がってジャンプして、まあファラオの寝室の上に、ね、2階多分2階にあったと思われますけれども、大きな、またそれは1階建てだと大体2部屋ぐらいが普通の家ではなかったかというんですが、王様や家臣の家なら1階にはしもべたちが住んでいたりしたようですけれども、まあしかしそのレンガ造りの家々の部屋という部屋に、それは人民の家であれ、家臣の家であれ、王の家であれ、それは這い上がるようになるのだと。で次に5節6節を見ると、モーセに命じられたアロンが行って、手にあの杖を持って、蛇にかつてなった杖を持って、川の上に、水路の上に、池の上に伸ばすと、そのようにカエルが這い上がるようになるというんですが、5節6節読みましょう。はい。主はモーセに言われた。アロンに言え、杖を持ってあなたの手を川の上、水路の上、池の上に伸ばせ、そしてカエルをエジプトの地に這い上がらせよと。アロンが手をエジプトの水の上に這い上がって、エジプトの地を覆った。ナイル川や水路や池に杖を持った兄アロンの手が伸びた時に、そのごとくになった。でここでも、杖を蛇に変えた時も、エジプトの呪法師たちの悪あがきか手品か何でか分かりませんがのように、7節同じようなことをして見せたと書いてありますが、これがトリックだったか本当にそのように一部したのか、しかし逆に戻すことはできなかったんです。だから祈れというふうになるんですが、7節読みましょう。はい。呪法師たちも彼らの秘術を使って同じように行った。彼らはカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。これはカエルがそこここでどんどんどんどん這い上がって水の中から来るのの一部を、これは自分たちがしたのだというふうに見せたか言い張ったか、本当にやったかは知りませんけれども、しかし王様はたまらずに8節のところでモーセに祈れという、これ信じられない、主に祈れと言うんです。じゃあ読みましょう。はい。ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。私と私の民のところからカエルを除くように主に祈れ、そうすれば私はこの民を去らせる、主に生贄を捧げるがよい。なんでこういう顛末になったからというと、たまらなかったからです。たまらずに主に祈れと。でこの国から出ていけばいいと。で礼拝を捧げればよいと。なぜ彼をしてそのように言わしめたかというと、もうこれはたまらないというところに、 彼は追い詰められたからでありますというのは一丸を出していただくと、五章の時、出エジプト記で同じ王様は私は主を知らないと嘘吹いていたのですから、変わったものですね。読みましょうか。五章二節、はい、ファラオは答えた。主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らない。イスラエルは去らせないと自らが神のごとく振る舞っていた王ファラオは主を知らないと言ってたはずなんですね。さらに二丸を出すと七章のところに来るとですね、だったらそういう頑なのあなたの前で次々と奇跡が行われる理由は何かというと、主が誰であるかをあなたに示す、あなたが知るためだと。じゃあ7章17節読みましょう、はい、主はこう言われます。あなたは次のことによって私が主であることを知ると。ご覧ください、私は手に持っている杖でナイル川の水を打ちます。すると水は地に変わり、うんぬんかんぬんと続くわけですけれども、この奇跡を行うのは、ああこの主が神であるのだということをあなたに知らしめるために次々と奇跡が起こるので、カエルの奇跡にこと至って主に祈れとファラオに言わしめたんです。さあ、ファラオじゃなくて私たち自身、自らのことを振り返るとどうですか。9年前の震災を思い起こすと、衣食住、あれがなかったんです。私たち住むところがないし、食べるものがなくて、送られてきた缶詰などを開けて食べていましたが、着るものがなくて、送られてきた古着などありがたくて、みんなで順番でくじ引きして分けてきたりしていましたけど、衣食住がなかった。これがいつまで続くか、故郷に戻れるか戻れないかも分からなくて、暗中模索で未来が真っ暗闇でした。で、翻って今回のコロナはどうかなというと、衣食住が取り去られたわけではないんです。私たちはみんなプライバシーがあって、住まいがアパートでも家でも借家でもあります今。で、当時は教会も取り去られましたが、もう入れなくなって未だに入れませんけれども、今は教会もありますけれど、まあスポーツ選手から芸能人から、海外では政治家から、誰かれなくこのコロナの病にかかったり、中には命を落とす人がいて、そのことで私たちは当時9年前はあんまりこう心配なかったかも分かりません。震災関連死で急に心臓が苦しくなるということはありましたけれども、しかし当時は急に、いや、たまらずに涙があふれる、そして神の前に出るということはありましたが、今回はうちの家族誰かかからないだろうか、自分も何かでかからないと言えるだろうか、健康的な心配とか、あるいはこれは観光業に関わらず製造業から何からあらゆる産業を売ってるというので、経済的に今大丈夫だけどやがて大丈夫だろうか、家族は経済的に成り立つだろうか、そういう、まあ、暗中模索、これがいつまで続く、未来がどうなるんだか読めない不安の中にあります。二重三重にストレスがかかると、人に対して私たちは批評批判ささくれ立つ傾向になるそうですが、なんだか世の中のニュースを聞くと、9年前もそうだったけど福島から来たというと人が引いていったり、あるいは5階からなんかいじめられたり、今回も医療関係者、看護師さんの家族に至るまで、これ差別じゃないかということがあったり、やっぱり同じようにめくるめく繰り返すものだなと思いますが、これ意味がありますか？ありました。私たちは9年前にちょっとの辛い経験、ちょっとの誤解、ちょっとの心配、先が見えない中にザーッと置かれたことによって、それは今私たちの財産に、意識するとしないにかかわらず財産になっています。あれがあったから今耐えられているという面が必ずあります。で、今回のコロナのじっとして、今日で1ヶ月を超えてプラス1週間第5週目の日曜日、来週まで第6週まで私たちは手も足も出ない中で、みんなアパートや家の中でじっとして、皆さんよく頑張ってますね、もう私も頑張っていると自分に言いましょう、の意味は何ですか。じゃあ3丸出していただくと、4丸からいきましょうかね。 ヘブル書の中に10章に、これは人生で絶対必要なものの資質の一つは忍耐ですよ。生まれてすぐから忍耐力ある赤ちゃんとは知りませんけど、だいたい嫌になったら泣くし、何とかしてほしかったらジタバタするし、まあ、それではいつまでもは生きれないので、私たちはやがて忍耐力ともレベルがありますから、かつてはブチ切れた忍耐力が少しなんか涙の皮袋も大きくなったかなとか、震災を超えたら必ず変わりますよ。今回のコロナでも変わるはずなんですが、ヘブル書10章36読みましょう、はい、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。人を通してでしたか、教会のある方がいつか私がお話しした長谷川和夫先生という、まあ、認知症の第一人者といわれるあのクリスチャンのお医者さんのお話をしたら、多分本を買われて私にあの貸してくださって、まあ、それを読みましたら、確か88歳で認知症の第一人者と言われたクリスチャンのそのお医者さん、東京池袋教会で洗礼を受けたんでしょうか、本を見ると。で、その方が、まあ、88歳でまさか自分が認知症になるとはということで、例えば歯が抜ける、家を出たら戻ってこれない、今日は何日、今日は何曜日が事実わからなくなるということなどの告白の中で、しかし人はみんな人生はそれでも忍耐して辛抱して生きていくって本当だなって、生きていったら際限なく私たちは可能性が広がるわけじゃなく、かつて走れたのが走れなくなる、かつて上手に話せたのが路列が回らなくなる、かつてはすんなり聞くことができたのが聞き取れなくなる、もう一つ一つ忍耐しなければ地上の障害をやってられないというかね、乗り越えることはできないわけです。で、人生というのはヘブル書にもあるように、人生を全うして神様の懐に最後はスーッと入るために、どうしても是が非でも必要な忍耐を、私はこのコロナの中でこれほど忍耐してますよ。日本人はもともと忍耐強い、9年前の震災も東北の人だから忍耐してああいうふうにできたんじゃないかなんていう牧師さんもおりましたし、先週は関東の牧師さんと電話でお話ししてましたら、今初めて分かったと。9年前先生方の教会が通られたこと、何回聞いても頭で分かるのとピンってくるのは全然頭と心は違うから、分かんなかったということが今初めて分かりましたと。このコロナという中でじーっとしている中で、かつて震災の中で私たちがどういう道をたどってどういう心境だったかって、いくら聞いても分かんなかった、今初めて少し分かったというか、分かっていなかったということが今分かりましたと、微妙なことをおっしゃったんですが、私たちはこういう中で身につけていく人生の勉強、人生の科目、忍耐という学科、これはその中で成長するんですね。これは人間に関わらず植物の法則も一緒でした。戻って30をイザヤ書37章を見ますと、どの植物も大地の底深く根を張ってから桃栗3年柿8年と、なんとかおじさんじゃないけど、今日植えたら明日酒、明日実がなれって、そんな無体な話はないんですね。この法則はじれったいけど神様が決めたんです。なので我が家も去年はたくさんブドウがなって、みんなによかったら一房1000円で譲りましょうかなんて冗談言って、誰も売ってくださいと来なかったわけですけれども、今年は虫にやられたらしくて全部ダメになったんですよ。私も何本かポキポキ切ったんです。なんか空洞みたいになってて、ところが家内が言うには、それでも生きてたって言うんですよ。いくつか芽が出てきたって言うんですよ。いやー、植物って大地に根を張って、私まだ生きてますって、ただ今は大地の底深くで息を潜めて、だけど生きてますって根を張って、またやがて再び復活しますと、やがて房を鳴らせますと、やがて私たちは爆発しますと言わんがごとく、この植物の法則は神様が決めたんでしたね。じゃあイザヤ37、何度も読んでいますが、 30節もあり、30節、31節、ご一緒に読みましょうか。はい。あなたへの印はこうである。今年は落ち穂から生えたものを食べ。2年目はそれから生えたものを食べ。3年目は種をまいて刈り入れ。ブドウ畑を作ってその実を食べる。ユダの家の中の逃れのもの。残されたものは下に根を張り、上に実を結ぶ。植物も人間も一緒だ。神が定めたステップをスキップすることはできない。それは外国に蹂躙され、1年目はブドウの植えても何の実もない。2年目も何の変哲もない。だから3年になったら変わりますよ。つまり、大地の底深く根を張って順序がある。順番がある。その後で実が実るんですよ。我が家のブドウもそうだと思います。モニカ先生からメールが送られてきて、写真を皆さんにお見せしてもいいということで、まあその文章の中には、今は自分は、まあピリピ書の確か2章を引用していて、すべてのことをつぶやかず不平を言わず行いなさいという言葉を自分の今、まあ勉強というか科目というか、まあだって日本に2年だか3年前、とっくの昔に帰ってきて、この教会の宣教師として第2弾第3弾を腕まくりしてやろうと思って、矢先にお母様のお年を召して体調が看病してっていうことで飛行場から引き戻されて、そろそろ帰れるかと思ったらまだ引き戻されて、ほんで1年が過ぎ2年が過ぎ今コロナですね。だけどそういう中で1年目も2年目も手と足も出なくても、今非常に大事な勉強してると、つぶやくなと、不平を言うなと、疑うなと。神様が自分をテストして、神様の御用に立つしもべとして育ててくださっている、チェックしてくださっている、非常に貴重な意味のある期間なのだと、はるか遠くのドイツね。その代わり部屋を少し日本の香りがするように、そして本当は自分は今日本の大地を足で踏みしめたいけど叶わないからやめた、投げ捨てたとは言わないで、しかし忘れることなく扇子などを飾っていつも日本を覚えて、祈りはどこでも通じるのでお祈りを捧げておられる。これは無意味ですか？貴重な人生の2年3年を潰したんですか？いや、そうじゃない。植物が根を張る時期のように、黄金の冬ごもりという文章を私は書きましたけども、黄金の冬ごもりの成長する時期なので、40を出していただくと、私たちは今この50だ、ごめんなさいね、50を出していただくと、こういうことをもしかしたら身につけつつあるんじゃないですか。皆さんはそう思える節はないですか？自由に行き来できる時も、教会があっても閉じ込まらないといけない時も、もしかしたら戦時中で防空壕で過ごさないといけない年があったとしても、どんな境遇でも私たちは主にあって大丈夫だと。自由な時も素晴らしかったけど、今は今で素晴らしい。どの時だから幸せで、どの時だから私は不幸だったら、環境主義者ですから、状況が偶像ですから、それが神様ですから、それは信仰じゃないから、豊かでも貧しくても、パウロ先生は豊かでもいいですよ、喜んでいきますよ。貧しいなら貧しいなりに喜びを見出して、また豊かであったことは神の恵みだったんだなと原点を確認しながら、だからこの境遇もいいですよ。じゃあご一緒にパウロの心得、ピリピ4章12節読みましょう。はい、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。9年前震災の時、大地震と大津波と原発事故という何の準備もなくわたわたした時期の境遇に何とか対処して生き延びたはずでした。しかし今度は教会堂があってもお互いに会うことがかなわないという境遇にも対処する、私たちは今アウトラインの2を出していただくと、今成長していると評価していいと思いますよ。私たちは今 手も足も出なくて無意な無駄な時間を過ごしている嫌に思いますが、そうじゃないって、すごく大事な、すごく貴重な神様のレッスン、今だから成長できる忍耐力だけじゃない、さまざまな知恵も含めてですよ。でアウトラインの1を出していただくと、そのギリギリの時を一言で言うと、たまらずにという、厳しいところを通るので主の前に背中を押し出されるんです。気がついたら自分の能力と超えているし、人に頼ってもどうにもならないので、誰も回答が出せないので神様の前に出ざるを得ないんです。ファラオは主に祈れと言いました。もう一回アウトラインの2を出していただくと、今成長しながら主に祈って、ファラオに言われなくても祈りますよ。モーセは祈れと言われなくても、モーセは叫ぶように祈りましたよ。でさらに一層強く深く、このファラオとの対決がなければ、ここまで強く主を知ることがなかった、ここまで強く主と結ばれることはなかったかもしれない、コロナを通らなければ私たちは一皮むけることが、神様の関係で静かに主と二人だけになって、もういろんな気の引く、いろんな興味あることの中で神様との関係がぼやけてしまうんじゃなくて、神様とくっきりはっきり一対一で、こんなに強く結ばれた、コロナの苦しかったたまらない期間は、すごく人生で価値があった、黄金だった、意味があったということで、じゃあ9節から見ましょうか。今日の箇所の主に祈れと言われて、別に言われなくてもモーセは祈りますが、モーセはなぜかこのようにファラオに尋ねたんです。いつ祈ればいいですかって。皆さんこれいろいろ考えられますが、なんでこんなことを言ったのか、それはあさってか1週間後か今日か明日かってね、ファラオの方からそれはいつだと指示された、ぴったしカンカンその日にカエルの奇跡が止むならば、これはモーセやアロンを通して彼らの信じる神がなさったのだと否定することはできない。誰が神なのかをはっきりとさせるために。じゃあなんでファラオは今じゃなくて1週間後じゃなくて明日と言ったのか。もうたまらない、ギリギリの矢も盾もたまらずに祈ると言ったんですけども、1週間後で本当に耐えれない、夜も眠れない、けれど明日までギリギリ猶予したら、もしかしたらこのモーセなんかに頼らなくても、国々の魔術師たちが、呪法師たちが、まあ、今ワクチンがなんとか早く誰か発明してくれないかな、薬出ないかなと願っていますけども、何か別の方法でモーセが祈らなくても今日の夜中に解決したじゃないかと言って頭下げる必要がないかもしれない、あるいは自然的にカエルが何かの事情で川の中に戻っていくとか、次々に死んでしまうとか、明日になったら別にモーセに祈れってお願いしなくても済んだよっていう、そういう下心もあったかもしれない。まあいろんなことが想像できますが、9節読みましょう。はい、モーセはファラオに言った。カエルがあなたの家から断たれ、ナイル川だけに残るようにするため、私があなたとあなたの家臣と祈るので、いつが良いかを指示してください。じゃあいつか、いつ祈ってそのようになったらいいのか、あなたの方から示してくださいと。もうあなたが否定できないためにだと思いますよ、モーセが聞いたのは。でファラオは今じゃなくて明日と言った。10節読みましょう。はい、ファラオが明日と言ったので、モーセは言った。あなたのお言葉通りなりますように。それはあなたが私たちの神、主のような方は他にいないことを知るためです。だからあなたの言った字、その日に、ね、ぴったしカンカンにそうなったじゃないですかと言ったら、それは本当にこの唯一の神がこのようなことをなさったのだということを否定のしようがないじゃないかと。で11節、これは両方に緊張をもたらしますが、はい、カエルはあなたとあなたの家、家臣、民から離れてナイル川だけに残るでしょうと、こう言った限りにおいてモーセは緊張だったと思いますよ、ね、だから祈れって言われなくても祈りますよ。それはただ祈るんじゃなくて、機械的に祈るんじゃなくて、定例の祈りじゃなくて、まあ十二節見ますけど、叫ぶように祈りますよ。だって明日そうならなかったら今度は大逆転で、 モーセが言ったことは、これはモーセの信仰は間違いであったということになるんですから、もう後ろがないんです。後がないんです。そういう状況にモーセは自らをも追い込んで、主よと言って祈るのでした。じゃあ、十二節読みましょうか。はい。こうして、モーセとアロンはファラオのもとから出て行った。モーセは自分がファラオに約束したカエルのことで主に叫んだ。明日そのようになるために、モーセはこの絶体絶命の後がないこの中で叫んでお祈りした。皆さん、エジプトの魔術師たちは手品みたいにしてやったのか、カエルが私たちも増やしたよって見せかけたのか、まあそれは知りませんけども、明らかなことは戻すことはできなかったんです。モーセは戻しました。川の中にだけカエルがいて、家々で頭痛の種だったカエルが明日いなくなるということで、これはモーセとアロンを通して神しかできないこと、呪法師にはできないことをしたのだと。しかしそのもとくにならなければ、これはモーセの力じゃないんです、アロンの力じゃないんです、主がなさるんです。なので後がないモーセも祈れと言われなくても叫んで祈ったのでした。皆さん、これは別にモーセアロンに限ったことではない、女性も一緒ですね。それでは、60でしたか、最後の引用箇所、これはハンナが一つ屋根の下でいじめられて、あなた子供がいないじゃないかみたいってペニンナっていうもう一人の奥さん、複雑な家庭環境の中でもうやもたてもたまらずに神殿に行って、城に行って、主に祈ったんです。これ普通に祈ったんじゃない、ちょこっと祈ったんじゃない、朝の定例の祈りをしたんじゃないんですね。モーセは叫んで、もう明日って決めたんですから、もう後がないんですから、集中して祈ったように。ハンナはどうだったか、サムエル記第1:10読みましょう。はい。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。皆さんも声出すかどうかは別にして、激しく泣いて、もうたまらずにね、もう一つ屋根の下で戻ることができない、気がおかしくなってしまうとね、もう主が何とかしてくださらなければということで激しく泣いて主に祈った。まあ、結果的には赤ちゃんが身ごもって、それはサムエルという歴史に残る少年、まあ国を司る人になっていったんです。とにかく激しく彼女も泣いて祈った。モーセは叫んで祈ったんですね。じゃあ最後結論、その結果どうなったかというと、13節から読みましょうか。カエルは死に、死体の山で、これは本当に悪臭が漂ったんです。当然です。じゃあ13、14続けて読みましょう。はい。主がモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれらを山のように積み上げたので、地は悪臭で満ちた。別にそこに行かなくても、なんか想像できるような、鼻をつんざくような悪臭が来るような気がしますが、じゃあファラオは自らも神に祈った、あるいは感謝した、降伏したかというと、いや喉元過ぎたらと言いますが、そういう王様でした。私たちも他山の石にして気をつけないと、困った時の神頼みで、それが過ぎ去ったら、まああとは神様神様って言わなくていいかって、まあこれは人の心のずるいところですから。最後の15節読みましょう。はい。ところがファラオは一息つけると思うと心を固くし、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。まあこれを他山の石として、私たちは神様と強く深く、その時だけの付け焼き場じゃなく結ばれるという、まあ、永遠に残る貴重な成長の体験にしたいと思いますね。もう一回アウトラインに戻っていただくと、たまらなかったので主に祈った、祈れと言った。モーセは言われなくても祈ったですが、アウトラインの2を出していただくと、私たちは今無意味に過ごしているのではなく、神様の前で貴重な成長の時を内側で根を張るように持っているんです。確実に持っているんです。我慢強くもなっています。主を見上げるようにもなっています。そして たまらない矢も盾もたまらずに背中をボーンと押し出されて、主と新しく出会って強く結ばれたら一生の財産です。一生の宝物です。最後に先ほど教会にお借りしたあの本の題名は、長谷川和夫さんの本の題名は確か僕はやっと認知症のことが分かったというタイトルの本でした。まあ、認知症のプロフェッショナルの第一人者なので、自らがならなくても認知症分かるんじゃないと思ったら、88歳でなってみてやっと初めて認知症が何たるかが分かったと。まあ、その中で興味深いことがいろいろ書かれておりましたけれども、20歳の時にあの池袋の教会で洗礼を受けたようですが、きっかけは3つほどあったようで、一つは敗戦、学徒動員の時代に、そして価値観がもうガラッと変わってしまって、変わらないものって何なのって当時多くの人が思ったんだろうな。今突然コロナに直面して、コロナの前とコロナの後では世界がいろんな目で変わるかもしれませんよ。これはある面でチャンスです。神様の前に押し出されるチャンスだと思いますね。同時に個人的なことがあったようです。気管支喘息だったか何かずっと思ってて、なんで僕だけって、なんで自分だけって。私たちは誰も他の人が分からない何かがありますよ。それチャンスですよ。神様と自分が出会って結ばれる、劣等感にしても何にしても、あの弱さにしても大きなチャンスなんですね。さらに、何のために自分が生まれてきて生きてるのかなって、これは広くあまねく普通の人が、自然に人間ならば哲学的って難しいことを言わなくても、なんで生まれてきたのって、誰の意思で、なんで死ななきゃいけないのって、生きて何の意味があるのって普通に考えると思います。で、教会の門を叩き、初老の牧師さんに出会って聖書を読むように勧められたら、一粒の麦が地に落ちて死ねば実を結ぶという箇所が深く心に残って洗礼を受けた。あ、よかったなって。矢も盾もたまらずに激動の時代に、自らも喘息持ちながら生きていて、何のために自分は生まれてきて意味があるんだろうかと思って聖書に出会い、深く御言葉が入り洗礼を受けた。しかしそれだけではなかったんですね。その初老の先生が今川の床の中で召される直前、病院にお見舞いを行った。お見舞いに行った。その自分の信仰の手ほどきをしてくださった牧師先生のベッドにひざまずいたようですね。そして先生と言ったら、先生がそのお医者さんになったその長谷川さんに声をかけられたと、その瞬間、これコロナっていうのかなと思って、白い光と書いていたので、発光、太陽の周りの一番外のところは白くてコロナというそうですが、ちょうどカーテンを開けたように雲が開いて、そこから火の光がさーっと自分に降りてきたような、不思議な経験だなってあんまり語らないそうです。変に思う人がいると悪いからって書いてたかと思いますが、しかし長谷川先生にとっては、もうそれはもう絶対的な経験だったようです。その自分を信仰に手ほどきしてくださった先生が今召される病床でひざまずいた自分が先生と言ったら、その先生が一言話しかけられたら、白い光が上からさーっと降りてきて、そして驚いて自分はそこにひれ伏したようですね。もうあとは感謝の涙が止まらなかったと。いや、不思議な経験だなって。その経験は今も続いていて、だから自分が認知症になった時、普通サラリーマンは、あなた認知症になったようですねと、なんで自分なんだって反応したり、自分が何か悪いことを言ったりしたのかって反応する人が多いようですが、長谷川先生は自らが認知症になったなと思った時、そういうふうには思わなかったって。二十歳で洗礼を受けて、白い光に自分が包まれて、深く強く神様と結びついて、二度と離れることがない中で、いつも神のイエス・キリストを通しての慈愛が、守りが自分を導いていると、揺るぎもしなかったと。その後山あり谷ありの人生の中で、最後は死なない人いませんから、死をも受け入れる自分自身の信仰のことを書いておられました。私たちはお医者さんじゃなくても、みんな経験は違っていても同じようなステップを踏みます。たまらずに気がついたら教会の門を叩き、聖書を見つめ、 牧師さんのお説教を聞き、信じますと告白してるんです。その後、白い光が降りてくる経験はないかもしれませんが、私たちは矢も盾もたまらずにギリギリの経験がありますので、その時に深く個人的に、家族であんなことがあった時に私は神様と一皮向けて結ばれましたとか、自分は本当に行き詰まって立ち上がれないと思った何月何日のあの時にもう一つ深く神様と出会いましたと。その経験は地上の生涯を終えるまで変わることなく私たちを守り、そして慈しむ。なので今日はアウトラインのもう一度位置を出していただいて、簡単には言えばたまらずに主に祈る時期、経験を今しています。これをもう少し適用するとアウトラインの2で、たまらない2で、時期の中で私たちはアウトライン2を出していただくと、今着実に分かっても分からなくても神様によって成長させられています。そして主と強くこれからも結ばれていくでしょう。そんな一週間になるようにお祈りをしたいと思います。ピアノを弾いていただきます。それぞれ家々で黙祷を捧げましょう。いかがでしょうか。今日を含めてあと2回、あと2週間の辛抱です。これは私たちのプログラムにはなかった辛抱ですが、神様の目の中にはありました。すでにイエス様に出会った一人一人ですが、この得難い時期に私たちは成長させられて、そして神様と二人だけになって、余計な情報やいろんな日々の慌ただしいスケジュールから無理やり解き放たれて、そしてたまらずに主の前に出て強く結ばれつつあります。この経験は貴重で大きな財産ですから、この一週間また一つ神様に近づいて、そして今無意味に思えるこの日々が、神様がくださった静寂の時、神様と二人だけになって、このような状況でなければ身につかない成長を遂げる時、エネルギーを蓄えてやがて爆発するための人生の根を張る時として過ごしたいと思います。ピアノを大きくしていただきます。声に出せる方は一人部屋で声に出して、小さい声でも大きい声でも、そうでない方も黙祷で、一週間の始まりに私たちがまず自分自身が守られ支えられ成長できるように、そして神様と強く結ばれるように、また私たちの家族もそうであるように、みんな健康が守られて、私たちの大切な教会員が会うことはできないけども、祈り合って、気になったら連絡を取り合って、分かち合って、励まし合って一週間乗り越えられるように、遠くにおられる宣教師の先生や伝道師の方や、離れ離れになっているあの方この方、体調の優れない方のことを覚え、医療関係者、どうしても仕事を休むことができない方のために、また少しずつコロナが収まってきているというニュースも流れていますが、このままコロナが収まって再び私たちが一緒に礼拝を捧げ語り合うことができるようにお祈りしたいと思います。その他どんなことでもご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、心を合わせ礼拝堂で隣り合うことはできないけれども、祈りを合わせます。天の父よ、あと2週間導いてください。私たちが今成長できるように、たまらずにいるこの時期が貴重な冬ごもりであることを告白します。そして、神様、あなたと強く結ばれますので、あなたに祈りますので引き上げてください。主よ、弱りがちの方、 また治療中の方、北姉妹や、また年齢を重ねている方々をあなたが慈しんでください。白戸さんや生ためさんや梅田さんや多くの方々に助けをお与えください。エリムもやがて解き放たれるように、来月から礼拝したい、今月31日からと思っていますので、バプテスマ式も祝福してくださるように、医療関係者、役所の方、また物流に携わってお店を開いている方々に、窓口の方々にあなたの守りがあり、どうかコロナが収まるようによろしくお願いします。あなたにこそ期待します。イエス様のお名前で祈ります。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、私たちはもう少し冬ごもりの巣ごもりの時期を通し、しかし今意味がある、必ず私たちは今成長している、そしてたまらずにいる、この期間を通しやがて爆発する、神様への祈りに背中を押され、さらに深く神様と結ばれるこの恵みの時をハレルヤ感謝しますけれども、どうぞ体調が良くない方、またお年を重ねている方、今週も守ってください。経済的に逼迫して危機のある方、そして、不安を抱えている方、今宵安かれと、あなたが平安をくださって、道を開いてくださるようにお願いします。31日から再開したいです。また喜びのバプテスマ式も迎えたいです。導いてください。エリムの方も導いてください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、この一週間も導いてください。たまらずに主に祈ります。辛くても恵みの時であることを告白します。あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。